田弁護士の間違えないでロームトラブル最初の一手。ロームトラブル対応を間違えてほしくない、そんな思いから弁護士の岸田明彦が経営者の立場に立ち、間違えやすいロームトラブルに適切な最初の一手、さらにその先の2手3手をお伝えします。
皆さんこんにちは、弁護士の岸田明彦です。
ナビゲーターの栃尾恵美です。
さあ今日も始まりました、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あれ栃尾さん髪切りました。髪切りましたよね。
前髪切りました ね、
はい、ちょっとなんかあの若々しくというか。
あ本当ですか。
キューティーって言うんですか。キューティーって言うんです。
そうそう、前髪切ってさらにちょっとクリンっていうのをやりすぎた、うん、
カールをね
すごい上がっちゃいましたね。いやま、眉毛のオンザ眉毛って知ってますか。
オンザ眉毛はこの眉毛の上にこう前髪が乗る乗らない、
そうそうそう、分かる分かんない世代があるでしょ。やっぱ若い人知らないんで。
あじゃあ私は良かったというか、
ギリギリこっち側ですね。
こっち側だったということですね。
私側です、はい、
はい。まあ、ということで気分も新たにですね今日のテーマなんですが、
はい、
以前団体交渉のお話しましたっけ。労働組合さんの話しましたっけ。
はいはい、したんじゃないですか。
あの要求書をこう持ってきて、うん、社長に会わせてくれと。
なんか怖い人たちが急に、
いや怖いって言いました。私言ってないと思いますよ。
言ってないですかね。
なんかこう急にアポがなくね、
はいはい、
会わせてくれと、
はいはいはい、
でね、裏に社長の車が止まってるのは知ってるぞと。
怖いじゃないですか。
隠れるんじゃないか。
怖い怖い、
ね、隠れるんじゃないっていうようなね、はい、まあ、話をしました、
はい、
であの時に、まあ、そのアポをね取ってないとか、アポ取ってるとかね、うん、まあ、あるんだけれども、はい、一応要求書を持ってこられてるんで、まあ、要求書は受け取りましょうと、
はい、
ね、組合の方が、例えば従業員の方が組合に加入しましたと、ひいてはその組合員のね労働条件について団体交渉という形で話し合いをしたいと、
はい、
まあ、そのための要求文書みたいなのを持ってくるわけです、
はい、
でまあ、それをまあ受け取りましょうと。で受け取って、じゃあその後どうするのかというところに入らずに終わった気がします。
そうですよね。
うん、多分ね、都庁さんはもうね、もうね、記憶の彼方にね行ってると思いますが、
はい、
でその文書が届くんです。
はい、
要求書とか組合加入通知書とか。
後ほど届くんですか。
うん、その時にこの手渡しされた紙に、
はい、
お宅の会社の従業員の何々が、
はい、
うちの組合入りましたと、
うん、
まあ、引いては団体交渉をやってくださいと、
うん、
でその紙の中にいろんなこと書いてあるんですけれども、はい、まあ、今日はそこの話です。
なるほど、
はい、大体ですね、組合できましたって宣言だけする組合って少なくて、まあ、何か目的があって作ってるんで、
はい、
団体交渉というのを求めてくるんです。団体交渉、うん、
はい、
でこの団体交渉の申し入れの紙が届いて、
はい、
まあ、そこの中にね、いろいろこう要求事項が書いてあるわけです。
はい、
例えばこの当該従業員の割増賃金の問題についてとか、
うん、
有給休暇の取得についてとか、
はい、
まあ、いろいろ書いてあるんですね、
はい、
で1週間以内にやってくれとか言ってくるわけです、団体交渉、
はい、
はい、でそういう、ね、紙がね届いた時に、まあ、まず何をして何をしちゃいけないかというところなんですよ。
なるほどね、
はい、
難しそう。
でまず組合の人から紙もらうと、その組合の名前書いてありますから、
はい、
まずはネットで調べましょう。
あ、そうですよね、うん、調べたい。
組合の名前調べた方がいい。
口コミとかを調べるってことですか、
うん、口コミっていうかね、その組合にホームページがまずあるかどうかですね。
公式なもの、
はい、
あ、はいはい、
その各組合さんで作っておられて、
はい、
でそこの何ですかね、活動のこう記録というか、どういう活動を、まあ、主に取り組んでおられる組合なのかっていうのを、うん、まあ、見てます、
はい、
でそれからこのアップの頻度ですね、こうあの両方の、
はい、
メディア戦略というかメディアを使った活動を得意としている組合かそうじゃない組合かっていうのを見てます。
へえ、
うん、あとリンクってあるじゃないですか、
はい、
リンク
どっちでも
発音、
まあ、リンクですかね、
リンク、
はい、
リンクを押してもらいたいんです。
リンク
をそのホームページにリンクがあるんです、
はい、いろんなリンクが、
そう、
はい、
でそのリンクでその組合さんが加入しているその例えば上部団体とかね、
あ、
そのどういう組織に属しておられる組合さんかっていうのが、はい、それでなんとなくわかるんです、
はい、
うん、まあ、いろいろこう古く歴史的にいろんなこう組合があるんですけれども、うんうん、その、はい、まあ、どの組合に属してるかっていうのを、まあ、調べる、
はい、
まあ、これをやりましょうと、
うん
うん、別にこれ調べるの自由ですから、
うん、
はい、まず調べます、
はい、
でやってはいけないことなんですけれども、組合のその従業員の方なんで入ったんだって聞きたくなるじゃないですか、
うん、
俺にまず言ってくれと、
はあは
あ
は
あ、悩みがあるなら、
はい、
なんで俺じゃなくていきなり組合に話すんだと、うん、そんなね外部の人に話する前に当事者同士話をしようぜって言いたくなるわけですよ。
その場にいるわけですからね、同じ会社の中に、
うんうん、いるのよ言いたくなるのが社長の気持ちでしょ、
はい、
でこれ言っちゃいけないんだ。
何にも言っちゃダメなんですか。
何にもっていうのは
何もっていうのは
仕事の話はもちろんしていいですよ。
もちろんもちろん。でもその組合に関する話はあんまりってことですか、
うん
うん、いつ行ったのとか、
うん、そういうのもダメ。いつあれこの間の有給取った時行ったのとか言っちゃいけないの。
そうなんですか、
うん、でこれなんでかっていうと、
はい、
組合をまあこう立ち上げたり、うん、まあ、加入したりするわけですけれども、うん、この従業員の方がそんなところに入るなっていうようなニュアンスで言ってしまうと、
はい、
これ支配介入っていう言葉があって、支配介入っていうのは組合の方がこう組合を作ったり組合としてこう組織してるのをこうなんていうんですかね、引き剥がすような言動、こういうものをしてしまうとそれ自体が労働組合法っていう法律でまあ、ダメよって言われてるんです。なのでなんでそんな組合に入ったんだとか、
まあ、確かにそんな言い方だと ね、
いやこの組合はこういう活動をやってる組合だぞとか、
うん、
ね、
あそれもダメなんですか。
いやダメに決まってますよ要するにそういう組合だから入らない方がいいんじゃないかっていうニュアンスで言ってしまうと、
そういう風に取られちゃうとってことですね、うん、はい、
で組合さんも分かってらっしゃるから、
はい、
組合加入通知出したらおそらく会社が組合に慣れてないとそういうふうに辞めないかって働きかけたり、
うん、
その批判的なことをあなたに言うかもしれないと、
うん、
だからそういうふうな発言があったらきちんと録音に取っといてくれってそれは言いますよ
なるほど ね、
それは分かんないけど、はい、でも言ってる可能性ありますよ。
なるほどね、
はい、でそれが録音取られてしまうと、いや社長はねこういう組合さんがどんな組合か分かんなくて、
うん、
ね、あのなんていうんですかね、親心というか心配で言ってる
好奇心とか
ねってあるんだけど、まあ、大体ねそこでこじれる。
そうなんだ。でも本当知らないとアウトですね、うん、それ。
そうだから、うん、あそうなんだと、
はい、
まあ、どのね組合に加入されようと話す内容は同じですから、
うんうん、
交渉のね内容はだからそのもう直接交渉しようぜと、
はい、
組合通さずにもう従業員と俺との間柄じゃないかとだから直接話そうぜって言いたくなるけど、
はい、
まあ、うまくいかないです、
まあ、そう思ってるのは社長さんだけってこと
で、そうそうそうだって話して分かるんだったらまず来ますから
最初からね、うん、はい、
だから何か事情があるんです、
うん、
それは社長との関係で社長が思ってるのとは違う風に見えてるのか、
はい、
まあ、もしくはまあなんかいろんな事情があるのか知りませんけど、なのでまずはこんな組合に入ったんだとかどうしてその思い立ったのはなぜだとか分かんないけどもう聞かない、もう尊重する、
うんうん、
尊重する、
はい、うん、なるほどね、
ということをまずやる。なので組合のそのホームページを調べることをまずやり、
はい、
ね、なんで入ったかということをあんまり問い詰めない。
それは例えば同僚の人が聞いちゃうのはどうなんですか。
同僚の人、あ、社長とか役職の人じゃなくて、
なになに今のどうしたのみたいな。
いやそれはいいですよ別に。
あ、全然問題ないんですか。
仕事と関係ないし、あの何ですかね、プライベートの話なんで
って扱いになるんですね、
うんうん、どうしたのどうしたの。
やっぱ会社を代表するような人が言うとまずいと。
そう、
はいはいはい、
それから会社が例えば社長がその部下っていうかこう役職ない人にお前聞いとけとこれはダメで
指示してダメ、
指示するのはダメ。そう、
なるほど。
あとは例えば朝礼とかで、
うん、
例えば、まあ、私岸田なんで、
はい、
岸田さんが〇〇組合に加入されたそうですとか朝礼で言っちゃうとかね、
晒し物じゃないですか。
あるんですよ。
あるんですか。
やっぱりそういう風にいや、何言うんですか。
デリカシーないな。
そう、まあね、デリカシーかね分かんないけど。
じゃないんですかね。
いや、なんていうの、こうあなただけ一人がそういうのに入ってますよっていう孤立感をね、
あ、
こう
演出するっていうか、
うん、ダメに言ってるとかね、
うん、
まあ、あるんで、
はい、
まずは怯えない。 ネットでこう調べれば調べるほどいろいろ不安になることもあるんですよ。社長っていろんな会社が、例えばブラック企業はでなんかこうね守られてないとか堂々名前出てね出るわけですよ、はいはい、そんなのに自分も乗ったらどうしようって思うわけですよ。
確かに、はい、
でまあ、確かに思い当たる節も若干ないではないけれども、だからなんとか今のうちにこの初動で火が燃え盛らないうちに消そうと頑張ってやると逆効果っていうことなんです。
なるほどね、うん、じゃあ調べるホームページとか調べるのはいいけど、うん、まあ冷静にねっていう、そうそう
情報収集なるほどと
それドキドキしちゃったら
ちょっと、うん、ちゃんとやらないとこういうところに乗っかるんだなって思うことはまず必要だと思うんですよ。
気を引き締めるというか、
そう、は
い、
そうそうそう、
はい、
でその上でそういう脱退を工作しないはい、そう、
なるほど。
でその次にやることが、団体交渉を求められてますから、はい、団体交渉するかしないかっていうのを考えなきゃいけないわけです。
うん、
でそこで何を見るかというと要求事項なんです。
はい。
はい、
何を求められてるか。
そう。だからそこに書いてある要求事項が話し合い団体交渉に応じなければいけないような内容なのか、
はい、
全く関係のないような内容なのか、それを見極める必要がまずあります。で会社が団体交渉を応じなければいけないのは、その従業員組合員の方の労働条件とか、
はい、
待遇とか、あとは組合と会社との何かこう約束事とか、まあ、そういうことについて要求があればそれは答えなければいけないというか交渉しなければいけないということになってるんですが、
はい、
例えば団体交渉の議題がより良い日本を作るためにとか書いてあったらこれ例えばですよ、全然そういうのが実際あるわけじゃないんだけども、ね、はい、そういうふうにより良い日本を作るためにとかって書いてあったら、
はい、
国じゃないしとうちでできること限られてるっていうか何も解決できないじゃないですか、
まあ、より良い日本ってことはないにしても、うん、でも関係ないことが書いてあることもあるってことですか。
あります
え、そうなんですか、うん、
直接関係ないこととかね、
うん、
あとは親会社子会社で子会社の問題なのにこう親会社さんの方にその請求というか団体交渉の申し入れが行ってしまって、うんうん、いやそれ子会社の問題だからっていう、はい、まあ、これちょっと親会社子会社の問題というのは実はちょっと微妙な問題あるんですけど、
うん、難しそう、
うん、まあ、ちょっとそこは
今回は触れずに、は
い、触れずになんですが、はい、なのでまずは要求事項を見て、大体その従業員の個人のことであれば、まあ、基本的には応じなきゃいけないよねと。
うん、
あとは解雇の問題とかね、
はいはい、
残業の問題とか、まあ、そういう問題であれば、まあ、基本的には応じなきゃいけない、
応じなきゃいけない、うん、うんうん、
今後の経営の在り方とかね、あと今後事業譲渡とか M&A とかあるんですかないんですかとか、極めて経営に関することであればまあそれは答えなくていいんじゃないかっていう考え方もあるし、でも経営が統合されて自分の雇用がなくなるかもしれないっていう意味では従業員の方の雇用の問題でもあるので、私はあんまりこれは交渉に応じなくても良いとか、これは交渉に応ずべきだっていうその要求事項を見たときに明確に切り分けずに、まあその名前はいいと、団体交渉と言おうがちょっと会って会合と言おうが井戸端会議と言おうが何でもいいので、まあとりあえず会って、まあどういうことがね要求としてあって、どういうことをね望んでるんですかって話は聞いた方がいいんじゃないかと。うん、で聞いたら、いやそれが既成事実で団体交渉に応じただろうって言ってくるかもしれないけど、まあ、それはねうちはそもそも団体交渉で議題としてこれが取り上げるべき議題かどうかもよくわからないけれども、まあ、何かご希望があってお話を求めてるんであれば、あ話は聞きますと。それがいややっぱりこれうち関係ないよとか、いやうちの会社でいかんともしがたいことだから団体交渉という形では受けられませんとかね、話聞いた上で決めるっていうのも一つかなと。
そのさっき言った関係ないことっていう以外で断ることもできるんですか、
うん、ほとんどできないね。
あ
基本的には受ける
しかない、
うん、受けた方がいい、
受けた方がいい、
うん、別にねそんなね恐れることではない、話し合いだから、
はいはい
はい、だから無理だよっていうのはいいんですよ。要求してきて、うん、例えば賞与を50万くださいと、
はい、
いやうち毎年10万ぐらいでしょっていうあるわけですよ、はい、それずっと言ってて、まあ、でも絶対50万じゃないと譲れないって言っても思うんで10万しか出せないっていうんであれば別に50万にする必要はないので、ちゃんとこう説明を尽くしてね、
まあ、話し合いはしても別に損はないでしょ、
う
ん、的な、
そう、
うーん、
だからこの団体交渉のその 手法としてね、
はい、
要求事項でないものはね突っぱねていいとか応じなくていいって、まあ、確かにそう理論的にはそうなんですけど、現実問題は団体交渉やりますっていう回答ではなくて、ちょっとお話じゃあ聞きましょうかとか、
あそういう言い方をする、
そう、
はあはあ、
で、あの相手のその真意とかね、
はい、
趣旨を探った上で、ああ落としどころこの辺かなっていうのを探ったりではします。
うん、
うん、なので団体交渉の申し入れがあってもすぐに団体交渉しないで、最初は話し合いというか事務折衝という形で、団体交渉じゃない形で非公式でやることもあったりします。そういうことはできるんですね、
はいはいはい、
ということで、今日はその、うんうん、要求書をそのアポなく持ってきた後のね、
はい、
そのちょっとした
やっちゃいけないことが ね、大事なことがありました、
はい、お話をしました、はい、まだまだ喋りたいんで、はい、次回もしかしたらこのテーマになるかもしれませんが、はい、今日はこのぐらいにします。
はい、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
今回も番組をお聞きいただきありがとうございました。ロームトラブルでお困りの方はロームネットで検索していただき、柿椿経営法律事務所のホームページよりお問い合わせください。